エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けいたします。濃厚なトークをお楽しみください。ナビゲーターは私すっとこどっこいソバショット、
スナイパーサコムと、
エアソフト97の黒です。
よろしくお願いします。そして本日もねゲストさん来ております。はい、はい、前回から引き続き来ていただきました沖縄エアソフトグループから新垣さんです。よろしくお願いします。
はい、またまたお邪魔してます。新垣です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれではたっぷりとお楽しみください。
もうレギュラーでいいんじゃない。
レギュラーでいいですこの番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。さあというわけで始まりましたエアソフトチャンネル。ひとーい、ありがとうございます。さあというわけで本日も前回から引き続きゲストで沖縄エアソフトグループ新垣さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さあというわけで前回はですね、まあ、フィールドについてということでお話を聞いたんですが、今回はですね、はい、昼と夜のゲームについてちょっと僕、お伺いしたいなと思いまして、まあ、前回、サバゲ祭りの方にウケンビッチの方にお邪魔させていただいたんですけれども、僕が参加したのが昼のゲーム、なんて言うんですか、昼のゲーム、
まあ、デイゲームですね。
デイゲームです、はい、デイゲームには参加したんですけど、その日ナイトゲームもあるということで。
そうですね、もう、あの日は7時頃からですかね。
はい、
はい、ナイトゲームも
これ参加したくてですね、ちょっとナイトゲームとデイゲームについてお話聞いていきたいなと思うんですけど、ちなみにあの日のナイトゲームはどうなったんですか。
ですね、今1週目の時はもう雨で、はい、もうちょっと中止になってしまったんですけど、2週目ですね、はい、土曜日またナイトゲーム無事できてですね、もう結構まあその時もちょっと雨の懸念もあったんですけど、はい、なんとか人来てくれてですね、ワイワイ楽しんで、でゲームしながら横でバーベキューしながら、はい、あとはプロジェクターで上映会しながらとかですね、
アメリカンな
海を堪能して遊んでもらって、はい、
夜は夜で楽しそうですね。
楽しかったですね、かなり、はい。
でもこの昼のデイゲームと夜のナイトゲームの違いといってはどういった違いがありますか。
サコム師匠、
なんで師匠でも単純に見えないからね、でも自分ナイトゲームやったのって10年ぐらい前なんですよ、はい、この前ウケンビーチの大会、はい、もう夕方から飲み始めてぐでんぐでんになってもう使い物にならなかったんで
使い物にならない、
うん、ナイトゲームは全く出てなかったっていう大失態をしてしまいまして、
結構飲んじゃ
って飲んじゃって、ギリースーツを着たままそのまま草の塊のように眠るっていう
踏まれるんじゃない。
それはそれで楽しかったんだけど、で、ま、飲み会もまた楽しかったんだけど、はい、ナイトゲーム出たかったな、
うん、ナイトゲームだから先ほど言ったようにね、はい、良くも悪くも見えないんですよ。
あ、
うん、だから自分も敵を見つけられないし、はい、うまくやれば自分も敵に見つからずにかなり近くまで行けたりできるっていうところはありますね、うん、
これはちなみに昼の楽しさ、まあ夜の楽しさとかで聞いていきたいんですけど、
夜の楽しさ、はい、なんかエロいね
まあまあまあね、夜ですからね。それは昼の楽しさで言うとどういったところが、うん、まあ、夜とはこういうのが違うなとか
そうですね、楽しさというのはやっぱり初心者の方がまずやりやすいですね、
うん、
見えるということで。
確かに、
はい、
確かに初心者の人がいきなりナイトゲームやったら何していいか分からんし、恐怖感、
動けないと思う、
恐怖感が半端ない、
うん、逆に初心者の人でもなんかスリルが好きな人は必ずナイト行ってみたいって言ったりですね、
スリルはこれは良くも悪くもやっぱりサバイバルゲームの魅力、
確かにそうですね、
恐怖感っていうのは、
その好きな人はやっぱもうナイトいきなり行ってみたいとか言いますね、
やっぱでも初心者向けではデイゲームがいい、
ね、そうですね、
まず昼でちょっと振る舞い方とか安全管理とかを、はい、一度、レクチャーしてもらってから野戦っていうのの方が確実です、
うんうん、そうですね、
いきなり出ると結局銃の扱いもわからない、この安全管理とかそのフィールド外での、はい、使い方とか っていうのが分からないっていうところから入るとあんまりよろしくないかなっていうのは個人的にはちょっと思うので、
まあ、まあ基礎というか、まあ、
基礎を
怪我もしやすいですからね、夜は。
できれば基礎をある程度学んでからナイトゲームは行ってくれた方が、あの、ね、より安全かなっていう気はしますね。
暗いとね、距離感が分からなくなるんですよ。これは当てられる距離なのかなとかもうちょっと昼と違ってきてですね、暗いと。そうそう、だからやっぱり昼である程度ね、この自分の射程距離っていうのをしっかりと掴んだ上で夜に行かないと、もうかなり遠くからもう独りよがりで撃っている場合とかもうあるで、
うん、当たる。急に明るくなったら恥ずかしくなって、
そうそう
撃ってる時にあれ
そういうこともあるかもしれないですね。
夜見えない分結局耳が、うん、感覚が研ぎ澄まされてくるから、
五感などが、うんうん、
初心者とかが多い場合は、はい、わざとあの光るケミライトみたいなものつけたりとか、
うんうん、あ、これはわざとなんですか。
わざと人がここにいますよっていうのを分かるようにわざと背中につけたりとかですね。
みんなあれつけてるじゃないですか、サイリウム、うん、
あ、はいはい、
装備品の一部として、あの特殊部隊とかその軍人さんが、はい、あのマーカーで使うためにサイリウムって、はい、あの
おた、おったら光る、まあ、うん、おたげやる、です
はいはいはいはい、はい、
あのケミホタル、はいはいはいはい、商品名で釣りに使う、
釣りに使うやつ、うんうん、
あれのでかい、うん、あれのでかいやつを持ってて、まあ、それをつけるっていうのもある種、うん、面白いゲームで、
つけたゲームとかつけないゲームとか、
いるぜいるぜいるぜみたいな感じで、
うんうん、そうそうそう、
その方が初心者がやりやすかったですね。
ああそうなんですね。
で、あれ、初心者っていうかこの前のナイトゲームで、あの外人さんがあのガチのナイトビジョン持ってきてて、はい、見せてもらったけど、はい、どこまでも明るく見えるから、これ反則じゃんみたいなのあるんだけど、はい、あれはあれで持ってたらすごいゲームができるんだろうなとか思いながら、
装備品とか
僕も一回見せてもらったことあるんですけど、うん、普通のナイトビジョンとはまた違ってですね、はい、スナイパーが使うやつで、はい、いくらぐらいするのって言ったらもう4、500以上するよって言ってたんですよ。で僕が見たのがもう10年近く前ですから、はい、その当時すごかったですよ。もう白黒なんですよ。今のナイトビジョンって緑なイメージがあるんですけど、うん、
サーマルじゃないですか。
そうそう、いやサーマルともまたちょっと違ってて、
ナイトビジョン自体はこのなんか覗くやつですよね、うん、そうそうそう、夜ナイトゲームになったら、
うん、同じナイトビジョンでもちょっと種類があって、うん、で実際にエアガンにつけて撃つと、もう弾が真っ暗な中ですよ、はい、もう弾が落ちて転がるのでまで全部見えるんですよ、もうあれ見た時びっくりしましたね、はい、
テクノロジー恐るべし、
米軍が強い理由がなんかあ
そうそう、あちょっとね、で、うん、せっかくだからさっき話したんですけど、はいはい、ナイトビジョンっていうのは、まあ、あの少ない光を増幅させて見る装置なんですよね、うん、
好きな光とか
で、うんうん、でサーマルっていうのは温度で見分けるんですよ、
うん、あゲームでやったことありますね、は
い、あの熱源映像装置っていう第4世代っていうナイトビジョンはその、サーマルの種類になって、
プレデター、
あ、プレデター、そうそう
そうそう今言っていいのかなと思って今堂々と言っていいのか
で、あれ第1世代から第3世代までってあって、この増幅の仕組みが違うんですよね。でそれと、ややこしくなるのは赤外線っていうと、赤外線の温度を感知して熱を映像化するやつと、赤外線のライトを当てて反射した光を見るやつ、今これ割と身近にあって、防犯カメラって夜よく見えるじゃないですか。
見えますね。
であれ周りにポツポツポツポツって丸いあの LED みたいのがついてて、はあれは赤外線を当ててる。
あ、そうなんですね。
人の目には見えない光を当てて反射した光を、見るっていうやり方 でそれの仕組みを使った安いナイトビジョンっていうのも今ちょっと出てるんですよ、うん、
あ、じゃあ
ナイトビジョンって言っていいのかわからないけど、
カメラとかで真っ暗な時これ絶対見えんでしょって思ってるのが、うんうん、見えてるんですよね、その赤外線で。へえ、
ね、テレビのリモコンとかああいうのもピッピッてやってるのナイトビジョンで見たら光ってるの多分見えるはず、
赤外線、
赤外線飛ばしてるから、そういう装備品がある
んですね。まあ今はもうほとんどゲームで使われることはないですけどね、うん、高価なものでもあるし、
うん、みんないいなと思っているグッズというぐらいですね。
ドラえもんグッズ、ナイトビジョンつけてる人もダミーのナイトビジョンとか、
あ、そうなんですね。
やっぱりね、いい、高いですからね、うん、そう簡単にやって手に入らないですよね。
それともう一つ、あの距離感が分からないから走ったりするとこけるらしくて、
うん、
それで怪我するから慣れないといけないっていうのがあって、はい、っていうのもあるから、はい、ちょっと単純にはおすすめができないグッズなんだけど、でも見たらおお、かっけえ、
やっぱ燃えてきますよね、
燃えてくる、
うん、あ
っていう装備なのかなと。
高いですかやっぱ、
うん、まあでもあれですよ、これは先ほども言ったように、はい、ほとんど誰も持ってないです、うん、いいなっていう話、
憧れの、
そうそう本当で、みんなが持ってるのはないと、はい、ゲームするときにもう絶対必要、絶対まではいかないけどライトですねやっぱり。
そうですね、ライト、
うん、ライト、
ウェポンライトって呼ばれてるのとか、うん、あのライトも今相当進化しましたよね。
すごいですね、
うん、今昔はあのシュアファイヤーっていうメーカー の、 この強烈なの目つぶしに使うライトがあって、
シュアファイヤー、
うん、あのライトの強烈なやつなんだけど、うん、こう敵に向けて目つぶしをしながら、はい、あのライトを当てて発見していくっていうの。
このサバイバルゲームに使うライトっていうのは多分普通の生活してる人は見たことないですよね、うん、あんな遠くまで光を飛ばすやつってね、うんうん、まあ懐中電灯お家にあるものとはもう圧倒的に性能が違いますね。50メートル先をビャッと照らすんで、こちらへのはどんなに明るくても手元しかね、光らないものがもう遠くを、うん、映し出すっていうのはかなり特殊じゃないかなと思います。普通はメイクマンとかにも
あんなの、あ、いや、ありますよ、
今あのレベルは売ってますね、
で、なんか200ルーメンとかそういうの書いてるのだったら、うん、
一応は直進性のあるライト
です、そうそう、直進性もありつつの、うん、あのっていうのは結構出てます、
ね、だいたいそうですね、平均的に100、200のものだったんですけど、うん、今すごいものはその5倍ぐらいの1000ルーメンだとか、うん、
1000ルーメン、
もう遠くからでももう目開けて見れないぐらい。
そう、
ただそれをね、たまにゲームで持ってくる人がいるんですよ。まあそれもまあもうなんていうんですか、武器の一つになるんで、まあそれもまあ制限はしないんですけどね。逆にそれで僕なんかはいるとこ探してやりに行くんですけどね。
あ、
ライトがあるから強いってわけでもないですけ
ど、うん、先に、
ね、でもその目くらま式のパパパパパパってフラッシュみたいに光る機能もあるんですよ、もうそしたらもう瞳孔が
ギュってなる、
ね、そうギュって縮んでもう見えなくなるんですよ、うん、
あとあのバランス感覚取れなくするみたいですね、
うん、そうそうそうそう、
で、あの人の目って、まあ、生き物もそうなんですけど、あの目はあの昼見るあの細胞と夜見る細胞は違って、
はいはいはい、
あの肝体細胞っていうのが夜見る細胞になってるんだけど、それが、うん、あの順応するのに30分かかるっていうんですよ、ね、暗闇に、うん、
ああ慣れるのに、
うん、それでライト当てちゃうと、
はい、
ちょっとあんまり
リセットされる、
そうそう、あリセットされたりとか、
せっかく30分やったのに、
あとナイトゲームやるんだったら昼間サングラスつけてた方がいいですよ。
うん、なるほどね。
あ、だから皆さん、うん、
そこから楽しみますか。そうそうそう、
サングラスも
一応サングラスはあの普段使いとか特に沖縄って、うん、夏日差し強いからその瞳孔から傷んでくるっていうのもあるから、うん、サングラスって結構役に立つし、
う
ん、
そういう
でサバゲー、うん、やるんだったらナイトゲームやるんだったら昼間サングラスつけてた方が、うん、おそらく有利ですよ。
は
だ軍人さんとか結構あの中東とかであの活動して軍人さんサングラスつけてますよね。
あれてますね、
うん、エアソフト97のコーナー、
エアソフト97のコーナー、それでは今日も黒さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。2週間前なんですけどね、
はい、
あの香港と台湾の方から、まあ、コンテナが届きまして、はい、G&G っていうメーカーとあとはJG、GE っていうメーカー、あと APS っていうメーカーのものがですね、はい、2週間前に届きました。で、まあちょっとまだ確定ではないのですが、おそらく間もなくですね、はい、あとは台湾の方からボルトっていう新興メーカーがあるんですよ、
はい、
うん、そっちの方とも取引を開始しましたので、はい、商品が届くと思います、うん、それとあとは ICS っていうところメーカーですね、
はい、
うん、それも届きますね、うん、なので、まあ、まだちゃんと確定ではないので、
はい、
ね、はっきりとは言えないんですけども、はい、そろそろまたサイトの方で予約を受けたまりたいと思いますので、
はい、
はい、
ありがとうございます、
うん、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、
はい、そうそう、で、まあ、このライトっていうのがあれば便利かもしれないんですけど、
はい、
つけると的に僕ここですって教えてるようなものなんで、そうそう、うん、つけ方にもまたいろいろテクニックがあるんですよ、
う
ん、
初心者はちょっと怖くてつけてしまう、照らして、
うん、そしたら僕ここですって暗闇でね光る光源を自分一人だけ出してね、
かっこいい構え、理想こんなんとかします、なんか十字型にして、
ラジオだって
楽しいから十字型にしてなんか構えて片手で構えて、うん、
あれもまたあのテクニックがあるんですよ。いろんなその警察の機関であったり軍隊の機関であったり、
あるんですね。ただ構えて見てるわけじゃないんですね。
例えばもう、まあ、ちょっとラジオなので分かりづらいですけど、はい、自分の位置をあまり知らせないために、はい、あの実際に敵が銃を持って構えられてたらいつ撃たれるか分からないんですけど、その中でライトをつけるってことは、さっき言ったように自分の位置を教えてるもんですから、つけた瞬間その位置撃たれたらもう致命的ですよね。だから照らすときはもう一つの例ではこう遠くに、う
ん、体から
遠くに離して構えたりとか、あとはあの必要以上に照らさない、その点滅させて、
うん、そうそう、
行き先を一回確認して一回確認してっていう形でつけたりとか、
あ、仲間とかに当てられたらたまったもんじゃないですか。
ライトテクニックっていうのはとってもあの心理的なものも使うんですよ、うんうんうん、光と影になるので、
なんか結構あれらしいですね、うん、あのアメリカあたりはその軍事技術としてその輸出禁止っていうこのライトの使い方のやつっていうのもやっぱ軍事サバイバルゲームの雑誌とかには載ってましたよ、
はい、僕があの実際昔よく使った手なんですけど、はい、もう敵が囲まれた時はもう一人でどうにもならない時はもう2個ぐらい持ってるライトを銃から取って、はい、でつけた瞬間置いて走ってってで敵はずっと撃ってるんですそこで、しばらくするとあこれダミーで置いてるってなって、でまた別のライト置いてって言って回り込んでやりに行くとかね。
かっこいい。
ライトだけでなくてね、うん、音も重要なファクターだから、はい、音でまた僕なんかは相手がどこにいるか大体分かるからね、そうやってだからダミー置いて発砲させることで、うんうんうん、まあ、相手の位置を分かるからいいサービス、
どんどん近づいていったりとか、うん、
であの自分なんか狙撃手やってるから、その、はい、夜になるとそのサイレンサーとかサプレッサーという消音をする、言語音をするっていうのがものすごく効果的にな
って、はいはいはい、あんまり音の鳴らない、
うん、そうそうそう、でそれついてる固定スライドのガスガンっていう、あのブローバックって今のガションガションって動くタイプじゃなくて、はいはいはい、この静かな銃があって、あのサプレッサーつけたらすごい音が消えるのがあって、目の前撮ったやつボッて倒して、あのラインに出たらやられるって、狙撃してると思ってるけど 2,3 メーターぐらいのところからハンドガン撃ってたりとか、
は
ー、そんなテクニックは結構夜なりのテクニックっていうのは
あるんですね。夜のテクニック、
うんうん、夜のテクニック、
大人の夜のテクニック、
そういうとなんか違う違うな。
それとあれですよね、このサプレッサー型のやつで、あの、はい、フルオートトレーサーって面白いのがありますよね、
うんうんうん、フルオート
トレーサー、
これはあの使用する BB 弾が蓄光する、
うん、光る BB 弾
に言えば、そうそう、で、あのそのフルオートトレーサーっていうのは BB 弾がその中を通過すると、はい、パシャってフラッシュライトがたかれて蓄光して、はい、光った BB 弾が飛んでいくんですよ。
へえ、うん、
でそうするとだから自分があのどこを撃ってるかっていうのが分かりやすいと。
ああ、
う
ん、
なるほど。
ただちょっとバイオじゃないので、あのなかなか何ていうか今のフィールドにはマッチしにくいところあるんだけど、
でもあれでも、まあ、バイオのもありますちょっと出てると思います
。すっげえ時代進化したんだ
まあでも一石二鳥みたいな感じですね、
うん、まあ、いやでもそれもやっぱり自分がどこ弾とどこ飛んでるか分かるかもしれないけど、相手にあそこから撃ってるって知らされることになるんでね、またこれも一応言ったんだし、
う
ん、
でもあれ撃たれた側もちょっと気持ちいいですね、
うん、あのレーザーショーみたいだよねだけど弾は高いから、はい、全部それ使ったらもったいないから、はい、例えばあの2対1とかで、
うん、あの混合して
混ぜて、うん、そうたまにピュッピュッって出るぐらいで、一応自分がね、確認する作業はできるじゃないですか、
うん、実弾もそうですよね、うん、栄光弾は5発に1発ぐらいとか、
はい、
あんな感じなんで、
まあ、ナイトゲームもナイトゲームに沿ってこの装備品とかいろいろあるんですね、
うん、そうですね、
面白いですねナイトゲーム。
で、はい、あとなんか レーザーサイトとかっていうのは今はなんか昔はあったんだけど今どんななんですか、
レーザーサイト、
うん、あの1ミリワット以下であればあの問題なく使用できますね、まあ、ほとんどがあのレッド赤色のレーザー、
光のビームですね、光
の、うん、
よく映画とかで
そうありますね、
そうあれはでもね法的にも規制があるので、昼暗いんですよ、要するにパワーがないんですよね、はい、だから昼はあんまり使えないんですよ、はい、だけど夜になるとまたこれが大活躍するので、
うん、赤い光があるのと、
そうビュッて出るんで
当てられてこうやって手上げて、
そう
あれは至近距離とかで使うんですよ、建物の中で、
あそうなんですね、
要は狙うのに時間がかかるじゃないですか、はい、でなのでそこにもう合わせ あの伸びてるビームも合わせてすぐ打てるように。
あ、うん、みんなで抜けたりします映画みたいに。
映画とかでは、うん、映画の世界
終わっちゃった、うん、映画の話終わっちゃったさあというわけでさあというわけでいろいろお話を聞くことができました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ペンディング。さあというわけでおーヒットナイスヒット。さあでは本日はちょっとねいろいろナイトゲームについてお話を聞くことができたんですけれども、ちなみにちょっと聞きたいのがあって、あの夜なんでなんかそういう怖いなんか感じとかないですか。
あ幽霊とか。ちょっとさ幽霊たまに見る人だっけよ。だけど、あのとりあえず見たことない。だけど
いや見たことないんかい。
だけどあの聞いた話では、はい、サバゲーしてて、あ旧日本軍のコスプレをしてる人を当てたんだけど、はい、あれヒットって言わんかったんだよね、はい、ゾンビじゃねえかってそんな人いないんですけどっていうのは、フィールドあるあるですよ。
えそれフィールドあるあるなんですか、うん、
自分の知り合いではなんか白いもやっとしたものが来たから、はい、そいつに向かって撃ったと。
はあ、
そうするとその白いモヤモヤは BB 弾が届かないところまでバックした。
ああ退治したんですね。
本当かやった
なんかゾンビだあいつ手挙げないからゾンビだと思って見に行ったら本当にゾンビだったんだ。
僕はあのベストに一応あの塩を入れてます。
あなんかあったしか通じないかもしれないけど俺ポケットにサンゴアっていうお守りを入れてます。
サンゴアありますね。お守りみたいな。
お守りを入れてます
。あ、そういうあるあるもありますのでね、まあ、デイゲームでない楽しさとか、うん、ナイトゲームであるということ で
結構転んだりとかそうです、ね、怪我しやすいところがあるので、うん、気をつけて、
う
ん、
そうですね、
はい、ありがとうございます。さあというわけで告知などはございますか。大丈夫ですか。
ですね、はい、これが放送される頃には、はい、おそらくうちの店舗の方ですね、
はい、
で360度アルティメットシューティングレンジっていうのが完成してると思いますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、はい、よろしくお願いします。さあというわけで次回の放送は6月11日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとことっぽいそばショート、
ファコムと
エアソフト97クロと
エアソフトグループ新垣でした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。
この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はメールアドレス air@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 050-3539-1178 までお問い合わせください。